ルカの福音書10章17節から42節までをお読みします。新約聖書135ページをお開きください。本日の聖書通読の箇所にあたります。ルカの福音書10章17節からお読みします。さて72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父のほかは誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めたもののほかは誰も知りません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞きませんでした。さてある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサメリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に哀れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って 同じようにしなさい。さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。以上です。本日は神戸俊仁牧師より、律法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますかと題してメッセージを語っていただきます。亀先生、よろしくお願いいたします。
ハレリア、主の皆を賛美いたします。もう20年も前になるかと思いますが、一幕の群れでユースキャンプを始めるという時に、今韓国にいらっしゃる小安淳二先生と話し合ってですね、どういうテーマでやったらいいだろうかと相談したことがありました。私たちの人生の基軸である聖書をどう読むかということがとても大切なので、その視点について紹介しましょうと話し合いました。実はこのルカの福音書の10章の親切なサマリア人と言われるこの例えの話は、その時にですね、最初に確かテキストとして選んだ箇所であります。聖書に取り組む、神様の御言葉に取り組むということは、とても大切なことだと思っています。私自身は3代目のクリスチャンです。それが意味するところは、小さい時から聖書の言葉を聞いて育ってきたという、そういう恵みがあったということなんですけれども、もちろんクリスチャンホームだからといってそれで何でもいいというわけじゃないですけどもね、でもその恵みはそれなりにあるんですね。で、一方でですね、小さい時から聖書の言葉を聞いているというのは、いろんな葛藤を経験するというそういうことでもあります。聖書に書かれている教会学校で聞く人生の姿と学校で聞くその内容とのですね、違いみたいなものを嫌顔でも感じてしまってですね、どっちが本当なのかと、特に進化論などを学んだ時はですね、非常にパラダイムシフトというか、っていうようなね、教会の人たちはこの世のことをあんまり知らないのかなとかね、そんな気持ちで、どっちが本当なんだろうか、非常に大きな葛藤を覚えたのを今でも覚えております。またこの世と教会で学ぶことの違いだけではなくてですね、教会で牧師先生から聞くことと自分の親から聞くことが違うっていう時もありました。それもすごく悩ましいわけですね。私が経験したこと、前もお話したことあるので覚えておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、例えばこういう経験がありました。信仰は行いなのか行いではないのかというそういう問いかけですね。私の心に最初に入ってたのはヤコブ書の2章の言葉です。ヤコブ書の2章の準備してありますかね。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。兄弟か姉妹に着るものがなく毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心してきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように 信仰も行いが伴えないならそれだけでは死んだものです。まあこの言葉は私に非常に衝撃を与えました。そうか、やっぱ行いってすごい大事だな。まあこの言葉私はその時には勉強と適応しているわけですけども、そうか、イエス様イエス様って祈ってても勉強しなければダメだ、こういうふうに思ったわけですね。で勉強するすると言っても結局勉強しなければそれは決して身につかない、真面目にやらないといけないんだなと自分を鼓舞してですね、こう努力しよう、そういうふうに思ったわけです。でここでは実際信仰の話をしていますけれども、とりあえず私は勉強ということに適応して考えていたわけですけれども、まあ、その辺の小さな矛盾は子供らしいところですが、まあそれはそれで、まあ、それができるかどうかは別として一応大切だとこう思うわけですね。でそういう心の動きを経験しているところで私は母親にこう言うわけです。やっぱり口先だけで行うんじゃなくって、いや行うことが大事だよね、口先だけで言ってるだけじゃなくって行うことが大事だよね、勉強勉強するとか言ってもやっぱりやらなきゃ意味ないよね、そういう意味で話しているわけですね。すると母親は私の言葉を聞いてこう言います。ひろちゃん、いい？人間は罪人で自分の努力では何もできないの、イエス様の恵みだけなの、そういうふうに言われるわけですね。行いとかね、勉強するとか頑張ってもね、それは無駄なのみたいな、そういう感じだったんですね。ほらここにこう書いてあるでしょう、エペソ書の2章8節9節、この恵みの上にあなた方は信仰によって救われたのです、それはあなた方から出たことではなく神の賜物です、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためです、ね、人間は行うことはできない、そういう人間の努力じゃない、まあ、そういう話で、行いって否定されてるのか、まあできない、努力しようと頑張ろうとしている人間にはそれはできない、なんだかなと、でも自分が確かどっかに行いが大事だって聖書読んだはずなんだけど、でその時にはヤコブ書ってもう忘れているので、どこだったろうかというふうにこう葛藤があったということですよね。まあ私が幼い頃から聖書の箇所をちゃんと記憶して正しく理解しておかなければいけないというのはこういうような経験を通してですね、なんか自分が聖書でこうだな、こうじゃないかなと思ったことがこう母親のいろんな言葉で否定されるとですね、あれとかいう、ちゃんと覚えてないとダメだなっていう、そういうことでですね、でやがて、いやでも聖書にはここにこう書いてあるよって言うとですね、一応母親も耳を傾けてくれるようになったんですけれども、それでも、まあ当時こうイエス様の救いを受けて喜びいっぱいの母親ですからね、いやでも行いじゃないのよ、そういう話で、いや行いじゃないって言ったって勉強せんかったら点数取れないやんっていうね、そういう感じの、まあ、そういう葛藤がね、まあ、あったわけですね。でこういう経験は、まあ、教会あるいはクリスチャンホームあるあるではないかと思うんですけれども、で聖書の言葉ってとても大切なんですけれども、でもそれを全体でどう読むかっていうのは結構チャレンジがいつも、まあ、あるわけですよね。で今日の通読箇所のこの親切なサマリア人の例えの箇所も、まあ、いろんなメッセージを私も幼い頃から聞いてきました。で、とても、まあ、ある意味すごく解釈においてはチャレンジのある箇所だなと思っているんですね。でそれを、まあ、今日は少し丁寧に紐解いてですね、まあ、聖書がやっぱりどう言っているのかっていうのを共に理解したいと思っているんですね。で今日のタイトルは26節、律法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますか。で私たち一人一人が聖書を本当にどう読んでいるのか、それがすごく問われるわけですよね。イエス様もこの律法の専門家に対してそのように問いかけましたので、その質問に向き合っていきたいと思っています。まず第1番目の、まあ、ポイントは永遠の命を受け継ぐための単純な問答で、答えはあなたも言って同じようにしなさいなのかということです。永遠の命を受け継ぐためにはどうしたらいいですかっていう、何がどうしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかという25節の律法の専門家の問いかけに対して、最終的にイエス様は37節で、あなたも言って同じようにしなさい と語られているわけですけれども、それが答えなのかということを考えたいと思います。まずここはですね、立法の専門家が来て永遠の命を受け継ぐためにどうしたらいいでしょうかと25節で質問しましたよね。でイエス様は立法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますか、イエス様は逆質をしたわけですね。するとこの立法の専門家は早速と答えます。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。これは何度もお話してますように、この旧約聖書613のこの戒めを2つの言葉にまとめることができると言われている神を愛し隣人を愛するというとても大切な旧約立法のまとめです。でこれは答えとしては100点なんですね。間違いないんですよ。神様を愛すること、隣人を愛すること、これが一番大切だ。ですからこの立法の専門家はさっそうと答えましたし、イエス様も言われました。あなたの答えは正しい、それを実行しなさい、そうすれば命を得ます、ね、で彼は自分が正しいと思っていましたので29節、しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。この立法の専門家はですね、質問しに来ています。永遠の命を受け継ぐことはどうしたらできるんですか。でも彼はイエス様の前に本当に教えてほしいと思ってきたわけではないんですよね。彼の中に答えはあったんです。どうしたらいいのか、立法には何と書いてあるか、それは神を愛し隣人を愛することだ。そしてまたこの男の心の中はですね、私は普段神を愛している、そして隣人も愛している、だから自分の正しいことを示そうとして、私の隣人とは誰ですかと聞いたと理解するのが適当であろうと思います。で、このそしてこの有名な親切なサマリア人の話をイエス様がこうしてですね、で最後にあなたも言って同じようにしなさい、隣人っていうのは単にユダヤ人のことだけじゃなくって、その人種を超えたですね、偏見を超えたそういう人を愛するっていうことですよ、あなたはそれ欠けてますよ、だからそれしてくださいね、そういう話なのかということですね。私はある教団の偉い先生からこのメッセージを聞いたときに、この箇所からですね、能登地震のような大きな震災があったときに、私たちは隣人になるように語られました、だから援助しましょう、そういう適用の話を聞きました。あなたも言って同じようにしなさい、ですから私たちは隣人を愛するんです。隣人を愛するということはとても尊いことですけれども、イエス様はそういうことをここで言おうとしているんでしょうか。このメッセージは永遠の命を得るために良いことをしなければならない、そういう話なんでしょうか。皆さんはどういうふうに思われますか。永遠の命を受け継ぐために私は隣人を愛する、愛さなければならない。キリスト教という時に、このように理解している方は日本には結構多いんじゃないかと思うんですね。クリスチャンというのはすごい真面目な人で、博愛主義者でいろんな人を愛して、普通は自分にはできないけどもボランティア活動なんかもして被災地に行ったりしてすごいな、そんなふうに、いい証、社会貢献もしているという部分は確かにあります。私の人生深く関わってこないならクリスチャンはいい人で、でもちょっと悪い言い方すれば奇特な人だななんていうふうに思われているところもあるかもしれませんね。そういうことなのでしょうか。でこの解釈の問題点はこの立法の専門家の先ほど申し上げたその動機について少し見誤っているのではないかと思うんですよね。単純にどうしたらいいんですかと聞いて隣人を愛しなさいというそういう問答ではないわけです。どうしたら自分は永遠の命を受け継ぐできるかというふうにイエス様にこれはチャレンジしてるんですね。別にその答えが聞きたかったっていうわけじゃないですよ。 イエス様を試みようとしてとはっきり26節にも何節だ5節にも書かれていますよね。イエス様は自分を正しいと思ってくる者に対してはそれを諭すということがよくありました。例えばルカの福音書の5章31節32節ではこういう言葉がありますよね。そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです。しかし、聖書の全体のメッセージから考えるならばローマ人の手紙で、このパウラが言っているようにすべての人は罪を犯した、ね、みんな罪人だっていうのが聖書の主張ですね。そして実はそれはイエス様の主張でもあるわけですけれども、でもあえてここでイエス様は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためですというふうにおっしゃいましたよね。イエス様は実際すべての罪人のために来られたんです。しかし自分を正しいと思っている人にはイエス様の恵みが届かないんですね。ここが大きなこのポイントですよね。イエス様はいろんな人たちに御言葉を取り継がれました。いろんな例えを用いて話されることがありますけれども、弟子たちに言われますよね。本当にこの例えの意味を解き明かすのは神様に選ばれたもの、すなわち神様にへり下って御言葉を求めるものだ。彼らは見ているが見ず、聞いているが聞かず、ね、すごい表面的な理解でイエス様に近づいてきたものにその奥義を話されることはなかったんですね。これはイエス様のスタイルです。私たちの側が本当にどのような心でイエス様に近づいていくかということがいつも問われます。私は分かってるぞ先生、何したら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか、あなた分かってますか、こんな気持ちでイエス様が来てね、答えを得られるはずはないんです。あなたも言って同じようにしなさいという言葉が単に博愛主義の生き方をしなさいと言っているわけではないというのをぜひまず理解していただきたいと思います。2番目、じゃあこれは何をイエス様は伝えようとしておられるのでしょうか。聖書を読むときに私たちは、2つの視点にいつも注目していただきたい、注目する必要があると思います。一つは当時のイエス様やそのイエス様とのやり取りの中でどういうふうに考えがこう言っていたのかっていうのをね、よく聖書から読み解く必要がありますけども、もう一つはこの聖書をこの形に残した聖霊の意図です。聖霊様がこの聖書を、当時あったその歴史的な出来事の中から、言ってみれば、ピックアップしてですね、この形にしたんですね。でこの両方ともすごく大切な視点です。イエス様の歴史的な事実は一つだけです。しかし聖書は特に福音書に関して言えば4つありますよね。それぞれの視点から書かれているわけです。で全然違うことを書いている場合もありますけれども、同じようなことを書いているような場合もありますよね。それはそれぞれに視点が違うわけですね。それは私たち自身が非常に有限な存在であるということも関係しているでしょう。神様は私たちを本当に恵み救うためにですね、いろんな角度から一つの真理を解き明かそうとしてくださって、この聖書が与えられました。ですから私たちはその聖霊の導きというものを意識して読むっていう必要があるわけですね。この二つの視点です。で、福音派とですね、そうでない派の理解について少しだけお話しときます。聖書についてですね、アメリカの福音派というと最近はかなり偏狂な人々というニュアンスで報道されたりします。聖書をなんかそのまま信じている変わった人たちというような、ね、そんなイメージ で日本のキリスト教会の、リベラルの人たちはですね、あれはアメリカですからねなんて言いながらですね、結構一線を画そうというそういう場合があるわけですけれども、福音派とはもともとどういうことかというと、やっぱり聖書そのものが神の霊感されている書物で、 究極の権威であるということを信じている人たちのことを指します。で、一方でそうでない理解というのは、聖書は確かに尊い書物だけれども当時の世界観から離れておらず現代の理解の方が優れているというそういう考え方です。とても一つ一つの解釈は似ているんですけれども、決定的な違いがあります。最近ですね、最近は本当にいろんなインターネットが発展していて、こう聖書の質問なんかをですね、公のところで質問する人いるんですよね。で、それ見て、どういうふうに答えているかなっていうの、そういうのを私興味深く見ます。これは伝道にやっぱり関係すると思うので、できるだけこのキリスト教用語を外してイエス様のことを伝えたいというそういう思いでですね、そういうのを見えること多いんですけども、ある人はこんな質問をしていました。イエス様は大工の子供でヘブル語なんか読めなかったはずではないですか、どこでそんな教育を受けたんでしょうかっていうね、そんな質問で、福音派の牧師ならば聖書のルカの福音書4章のところでイエス様がシナゴーグでですね、こう巻物を渡されて、そしてイエス様が聖書を朗読するっていう場面を知っていますから、いやいや聖書の中にそうやって書いてありますよ丸って、これで終わりなんですよね。でも聖書の権威を認めていない人たちはですね、そういうふうに弟子たちが書いたかもしれませんけれども、実際にイエス様がそれを読んだかどうかというのは確かに分かりません、こういう言い方するんですよ。皆さんどう思いますそれ。ですけれども当時の人が読んでも矛盾に感じなかったということから考えて、おそらくイエス様はそのヘブルを読まれたのではないでしょうかなんてね、そういう書き方で、そういうのをね、キリスト教の牧師として答えますなんて書いてあってね、もう首絞めたのかって私なんか思いますよね。何言ってんねんって思いますが、でもそれはその立っている立場が違うわけですね。聖書の権威をどの程度認めているのか。で、私たちはノンクリスチャンの方々に話すときには、自分は聖書をもちろん神様の権威、として認めていますけれども、多くの人はそうではないので、そういう知恵の言葉というか、コミュニケーションするためには相手の世界観で話すっていうことは、ある程度必要にはなるんですけれども、それでもね、自分が何を信じているのかっていうのはすごく大切なことになりますので、あんまりこのそういうのに惑わされないでほしいなと私は思います。いずれにしましても、私たちが日曜日こうして礼拝に来てこの聖書から学ぶとき、それは聖書が私たちへのラブレターである、神様が私たちにこれを与えてくださった、そこから本当に学びたい、そういう思いで学ぶんですね。それがすごいとても大切になります。で、本題の方、親切なサマリア人の解釈について考えていきたいと思いますけれども、実はですね、この親切なサマリア人のこのエピソードはですね、サンドイッチのような構造になっているっていうのに気がつきます。今日和紙解釈の方にそれを全部読んでいただきました。それは一つは17節から24節の内容と、そして38節から42節の内容が決してこの親切なサマリア人の話と無関係ではないということです。17節から24節でどういうことが行われていたかというと、イエス様が72人の弟子を使わして、そしてイエス様の皆を用いると悪霊でさえ従ってすごいわって言って帰ってきたっていう、そういう話ですよね。でも霊どもがあなた方に服従することを喜ぶんではなくって、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいとイエス様は教えられました。あなた方の名が天に書き記されているとはどういうことですか。永遠の命が与えられているっていうことですよね。で、イエス様はそしてこの聖霊によって喜びにあふれて、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます、あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。永遠の命を受けるために、知恵があったり賢くあったりする必要はないんですよ。イエス様のことを今言ってみれば心でわかるというかね、幼子たちでもわかる真理だって言ってるんです。イエス様はね、すべてのことは私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父の他は誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうとこれに定めたものの他は誰も知りません。これはすべての恵みは神様初だということですよね。この一方的な恵みだということです。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。 あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います。多くの預言者や王たちはあなたが見ているものを見たいと願ったのに、見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。皆さん、あなたたちはこの旧約聖書からずっと記されてきたこの永遠の命の恵みを受けているんですよ。これは素晴らしいことなんですよってね、イエスも感動を持ってこう弟子たちに話しているっていう、その箇所ですよね。そこでなんですよ。さて、ある律法の専門家が立ち上がりですね、まあ、この話を聞いていたのかどうかっていうのは、確かに、まあ、議論の余地あるかもしれませんけれども、まあ、ここで明らかに対比されているわけですね。律法の専門家と幼子が、で、律法の専門家はイエス様の方に来てですね、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかって言ってね、聞いてきたってことですよ。そして、今度は38節から42節のところですね。ここは今度はマルタとマリアのエピソードが記されていますよね。ここ何が書いてありますか。まあ、もう時間のこともありますので41節、主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。永遠の命を受け継ぐためにどうしたらいいのかってね、まあ、究極の質問ですよね。で、イエス様は私たち人間にとって必要なことは一つだけだって言われたんですよ。それは何ですか。私たちが立派な行いをすることですか。そうじゃないんですよ。ここでマルタはですね、イエス様のことを本当にもてなそうと思って一生懸命奉仕していました。これももちろん大事ですよね。教会でもいろんな奉仕があります。本当に皆さんが喜んでしてくださってとても感謝です。でもその奉仕が何かしなければならないとかね、人前にとかね、そういうふうになってきたらどうですか。こんなしんどいことないんですよ。で、自分はやってる人はねまだいいですけど、でもやってる人はね、今度はね、やってない人を裁けるようになるんですよ。私はこんなに教会に尽くしてるのに、あの人は何ですかみたいな感じになるんですよ。これマルタがなっちゃったんですね。別にマルタだけがひどい悪人じゃないですよ。私たちみんなそういう傾向があります。で、イエス様は今言われましたよね。優しくですよ。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱していますね。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。マリアは何を選んだんですか。39節に書いてありますね。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。イエス様の言葉を本当に乾いて聞いていたんです。聖書の言葉、神様が私に何を語ってくださっているのか、それを本当に上乾いて聞いていた。これがなくてはならないものだったんですよね。で、そのイエス様の言葉とは何でしょうか。もちろんこれ全てのことですけどもね、この救いはイエス様にあるってことですよね。イエス様の十字架にある。私たちが、人間が何かいいことをしたことで別に天国に行けるわけじゃなくって、イエス様が私の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださって、そのことのゆえに私は救われたのだ。そのことをイエス様はずっと語られているわけですね。イエス様がご自分が来られた目的のことを話すという場面が何回もあります。弟子たちに対してですね、本当にこの弟子たちといい関係が出てきたときに、いよいよって言ってね、十字架の話をするわけですよ。その毎回十字架の話をしたときに弟子たちはアンポンタンな、ね、答えをするわけですけどね、まあ、それくらいに十字架のメッセージっていうのは、まあ、ある意味私たちの功績主義で生きている私たちからすると分かりにくい、何かをしなければならないと思ってしまうからです。でもそうじゃないんですよね。イエス様は私たちを本当に愛してくださって、そのままで受け入れて許してくださって永遠の命を与えるという、その恵みをもうすでに与えてくださったんです。だからそのイエス様との関係を正しく持つ、 理解する、イエス様に人生を委ねる、これが唯一私たちができること、なすべきことだ。そういうこのサンドイッチになっているわけですね。サンドイッチ、このイエス様のことをに受けられた弟子たちが上のバンズで、イエス様の御言葉にを慕い求めたマリアが下のバンズで、で中が親切なサマリア人の話になっているわけです。ですから親切なサマリア人を聞いてですね、そうか、私たちは愛の人にならないといけないんだ、そういうことじゃないですね。むしろイエス様はこの立法の専門家がチャレンジしてきたことに対して、ね、でもね、イエス様は単にこの人を、ね、批判したわけじゃないですよ。だってこんなに丁寧に話してるんですもん。親切なサマリア人の話ね、彼が分かるように話したんですよね。時間取って話してくれました。その人に憐れみ深い行いをした人ですって彼が言ってですね、それであなたも言って同じようにしなさい。イエス様は何を期待されていますか。自分ができていると思っていたかもしれないけども、そうじゃなかったんじゃないかということをイエス様は語られているんじゃないでしょうかね。でこの言葉を聞いて、ああそうか、イエス様憐れんでください、それを求めておられるわけですよね。ある金持ちの青年がやっぱり同じような質問をした時にですね、私は、ね、全部何でもできていますって時に、あなたには一つ欠けたものがありますって有名な歌詞ありますよね。そのところでも財産全部振り払って私に従ってくださいと言われて、その時彼はどうしました。一生憐れんでください、イエスを憐れんでくださいって言えなかった。そう仕事を去ってしまったんですよね。イエス様は本当に自分で自分の形を整えようとしてくるものの限界っていうものを示されます。でそれはそれこそ限界があるんですよね。で それはね、求めておらないんですよ。そうじゃないんです。この親切なサマリア人のメッセージ聞いて、あなたも言って同じようにしなさいとだけ語られて、そうかと愛の人になろうとだけもし聖書を読んでいるとしたら、これは私はとても痛いと思うんですね。そうではないですね。しかし聖書の言葉というのは非常に不思議な言葉で、イエス様との関係がね、こう深められてというか感謝あふれてきたときに、またこの言葉はね、新しいチャレンジというか意味を持って語られるっていう、こういうことでも経験するんですよね。あなたも言って同じようにしなさいということが、今度は立法的な厳しい言葉ではなくって、イエス様と一緒にそのことをさせてもらえる可能性があるんだっていう、そういうふうに、ね、聞こえてくる、これは次の話なんですけども、そういうふうにもし聖書を読めたらね、これはすごい、感謝だと思いますよね。イエス様の言葉は聞く者によってこの及ぼす力が、ね、変わってくるんですよ。本当に不思議なんですよ。ですから今朝ね、立法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますか、これがすごい大事なんですよ。私は聖書をどう読んでいるんだろうか、イエス様は私の人生をどう見てくださっているのだろうか、罪のあるもの、欠けのあるもの、そういうこのもの、主よ私を憐れんでくださいとしか祈れないようなもの、でも聖書はそういうものを受け入れてくださっていますよと至るところで書いてあるわけですよね。そしてその言葉を私たちは読んで、ああそうか、私のようなものも救われるんだ、感謝しますと言ってそれを受け入れる、ただそれだけでいいわけです。そしてそのイエス様に受け入れられたものは、今度またイエス様と共に、じゃあどのように歩ませていただいたらいいんでしょうか、そういう気持ちがこう内側からね、聖霊によってね与えられるようになってくるんですよ。でその時にはもちろん外から見たらね、あんまり違い分かんないですよ。喜んで奉仕します、いろんな奉仕します。でも奉仕する時に、今度は人の目は 関係ないんですよ。ですよね。あの人がしてないからとかね、そんなことはどっちでもいい話ですよね。だって自分がイエス様に仕えているかどうかなんですよね。自分が神様を愛して、隣人を本当に愛して、いや、イエス様に祈られたな、父を彼らを許してください、彼らは何しているのかわからないのです、そういう気持ちでねやるようになれると私は信じますね。聖書のことも正しく理解して語っていて、その人の表情はどうですか。本当にね、神様の愛を分かっている人はイエス様の言葉を正しく、唇も上らせていますけれども、その人は優しいですね、柔和な顔をしていると思いますよ。でもね、イエス様の言葉は唇に上らせているけれども、正しいこと言っているけれども、なんかトゲトゲしているとかね、いうことを経験することはあるかもしれませんね。まあそれは私たち弱いからそういうことをもう、まあ、経験するんですよ。それはね、本当に主を憐れんでください、許してくださいですよね。まあ、そういうところにすぐ私たちは立ちやすいものです。業績主義とかそういうことでね、人のことは気になりやすいものなんですよ。ペテロも言ってましたよね、あの人はどうですかとか言ってね、再献身したあの場面でね、ヨハネのこと気になるっておーって思いますけど、でもあれは私たちの姿ですよね。でこのメッセージを聞いてね、ああそうか、だからそんな人を裁いたらいかんなんて、そんな表面的に捉えないでくださいね。私たちはみんなそうやって裁くようなものなんですよ。でもそんなものでもイエス様は受け入れてくださって、愛してくださっているから大丈夫っていう、そのところに私たち立たないとね、まあ、いつまでたってもこうじゅんぐりじゅんぐりみたいになってしまいます。イエス様は、私は罪人を招くために来たのですと言ってくださいました。なんとありがたい言葉でしょうか。最後にですね、イエス様の言葉が生きていて人々の心をより分けるということを非常に象徴的に示しているなと思える言葉がありますので、そこをご紹介したいと思いますが、ヨハネの福音書の3章の17節から21節なんですけども、有名な神は実に一人子をお与えになったほどねというのが3章16節に書いてありますよね。ここはまあ福音の真髄だと言われているのが3章16節です。まあ、ちょっと読みましょうか。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、ね、今日のこの答えはこれですよ。3章16節です。永遠の命を持つためどうしたらいいんですか。これは御子を信じる、神様は私たちを愛してくださっているということを信じる、もうこれ、唯一ですね。で17節から、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。これは私たちの救いの状況についてですね、非常に端的に示していると思うんですね。私たちは自分の罪を隠す必要はないんですよ、ね、明るみに出していいんです。でイエス様がこのような罪である私を許してくださっているんだなという感謝を持って受け止める、ね、世を裁くためではなくて御子によって世が救われる、私が救われるためなんだ、イエス様来てくださったのはって受け入れたらいいんですよね。御子を信じる者は裁かれない、でも信じない者はすでに裁かれている、信じない者はすでに裁かれている、もう実はもう裁きの中の人生を本当に苦しみの中に皆さん生きているってことなんですよ。イエス様に出会うまではね、解放っていうことをねなかなか経験できないんです。イエス様は信じ、なんかニュートラルな道を歩んでいて、信じたら救われて、信じなかったから救われなかったんじゃなくて、みんなすでに裁かれているんです。でもイエス様を信じるときにこの裁きが、裁きではこうなくなるというこの恵みに導かれるという、そのような言葉がここに、記されています、皆さんはどのようにイエス様の言葉を受け入れられるでしょうか。まあ、私たちはやがてですね、主の 御前にまた立つ時がやってきます。その時にですね、本当にイエス様と良い関係を築いて歩むことができた者にはですね、よくやった、良い忠実なしもべだ、私の喜びを共に喜んでくれ、そういう言葉をかけていただけます。でもその言葉はその時に初めてかけられるんじゃなくて、実は今生きているこの瞬間もその言葉を聞き続けて私たちは生きているんですよね。よくやった、良い忠実なしもべだってね、100あって100やらないと褒められないんじゃなくて、100やらなければならないところで1何か主の前にさせていただいたことがあったとしたらね、それで神様イエス様喜んでくださるんですよ。すごい感謝ですよね。いやいや、この行いというかね、何もできてないと思うかもしれないけれども、こうして、礼拝に来てですね、主の言葉を本当に真剣に聞く、それだけでもね、イエス様はもちろん喜んでおられるわけですよね。これは最近私が昨日メールで書いて、そのイメージの話なので、聖書とちょっと離れるかもしれませんけれども、オーケストラのね、この演奏を聴く時のね、この一体感っていうかね、それのことをねすごくこう教えられたんですね。で、この前行ったのはその住野隼人さんという方の、コンサート で、すごい今、飛ぶ鳥を落とすような勢いでやってる方ですけどね、すごい一体感があるんですけども、で、そこからいろいろ、最近は YouTube でいろんな音楽聴けますからね。最近私が聴いたラフマニノフのねピアノ協奏曲っていうのがあって、すごいもう感動的な演奏あるんですよ。もう天才じゃないと弾けないみたいなね、そういう演奏あってね、もうほーっていうかね、そういう感じのもので、でもうオーケストラを従えてね、こうピアノバンバンバンって弾いて、もうめちゃくちゃかっこよくてね、いやあれはもう天才だな、あんなことできるのは本当天才だなってね思って見てるんですけども、でもねふとね、神様が教えてくれたような気がしたことがあったのは、でもあのコンサート場のコンサートのそのなんていうか身はね、そこに人がいて聞いてくれているっていうことが大切なんだな、そう思ったんですよ。久しぶりに私コンサート行ってね、コンサート聞くって、ね、すごい大変なんですよ。何が大変ってね、咳が出そうな時にね我慢しないといけないんですよ。もうラベルのねボレロがひひひなって、ね、もう盛り上がってきてね、ジャジャジャンジャンジャンってなった時に、ね、急にね咳出そうになったんですよ。あやばーと思って、でそのテンポに合わせながらね、ダダダダンダンダンってなんて言うね、ほんとしんどかったですね。もうなんか集中できなかった。でもね聞くってねすごい大事だなと思ってね、ここでぶち壊したいかんと思ってね、すごい今 YouTube でね見てたらね、寝そべってみようが鼻ほじろうが動かしてみようがボリボリしようがね、それ全然関係ないんですけども、いやでも本当にコンサートってみんなで作るんだな、一人の天才的なピアニストがいてもそれだけではね成り立たないんですよね。でイエス様の恵みって、イエス様が神様の子で本当全てのことをこれ成してくださったわけですよ。だけどもそれを聞く人、私たち一人一人の存在は神様はとても喜んでくださっているんだっていうことをね、なんかそういうイメージにね与えられたんですよね。皆さんどう、アーメンですかね、そんな聖書に書いてないからって思うかもしれないけども、でもそういえばね、もうこの教会の働きっていろんな部分があって、それぞれが大切な一人一人ですよって書いてあるんですよね。で、私もですねこうやって人前で話をさせていただいていますけれども、それはやっぱり神様前にねこう祈るわけですよね。主よ、本当に皆さんの心の中に届くように、私は本当に欠けだらけのものですし、いらんこと言ったりするような時もありますけど、どうか主よあなたが覆ってくださって、一人一人が真剣に求めているその求めにあなたが直接答えてください、どうぞ憐れんでくださいってね祈って備えますよね。当たり前ですけども、でいやな、あれは亀先生が一人でこの礼拝作ってるんだ、そんなんじゃもちろんないんですよね。みんなで一緒になってこの礼拝のこの瞬間は生み出されていて、そして神様の皆が褒めたたえられているわけですよね。だからこの空間って、ね、すごい大事なんですよ、ね、聞くってねすごい大事なことなんです。 私はまああの目がね悪くなっちゃったんでね、あんまり皆さんの顔が見えなくなっちゃったけど、でもちゃんとみんな聞いてくれたかなってね、本当にいつも主に憐れみを求めながら祈っています。そしてそれは皆さんがあのどんなふうに自由にねこう聞いていただいて、それはまあ私の責任はとにかく自分が聖書を読んで自分が本当に恵まれたこのことをお分かりさせていただこうというところを本当にまあ真実に語らせていただくっていう、まあ、そこまでです。でもそこから語られた言葉がそれが本当に主の言葉として結実していくかどうかですね、皆さんの心の作用なんですよね。ですから礼拝は皆で主に捧げるものだというのはそういう意味ですよね。親切なサマリア人、私たちの教会にはそんなねこうもう偉そうにこうどんなふうに言うか聞いたろうかみたいな人はねいないともちろん信じていますけどね、律法には何と書いてありますか、あなたはどう呼んでいますか。それは今朝私たちに主が語ってくださっている言葉だと思います。お祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。主、あなたは私たちに一人子イエス様を使わせてくださり、具体的な啓示のその働きをされ、十字架の技を示し、そしてそれを聖書という形で私たちに残してくださいました。聖霊によってこの御言葉に触れるときに私たちはその約2000年を飛び越えてあなたとも交わることができます。そしてそれだけではなく今も現実に聖霊様が私たちの心にいてくださって語りかけてくださると信じます。どうぞ主よ、この律法学者が自分は分かっている、あなたは縁の命はどうしたらいいですかというようなそのような心ではなくて、いつも主よあなたの御言葉の御前にへり下って、主を教えてください、憐れんでください、助けてください、そのような思いで主よあなたの御言葉に聞くことができるように憐れんでくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。